浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2022年5月27日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン7へようこそ。カフェ店主の幸男です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。
堀切克弘のパリ子育て俳句散歩。
皆さんどうもこんにちは、だいぶご無沙汰しておりますが、堀切でございます。4月にですね、ちょっと一時帰国しておりまして、4月の末にフランスに戻ってきて、気がつけばパリ滞在もあと50日を切ってしまいました。今年の7月に日本に帰る予定でおります。まあ、とはいえそんなに今までと変わることなく生活をしているんですけども、むしろ日本に帰ってから家をどうしようかなとか、家電とかね、一切もう捨ててきてしまったので、一から買い直さなければいけないと、そんな心配をしておりますが、私大体家で今作業をしているんですけども、翻訳をしたりですね、本を読んだり俳句を書いたりと、あとはリモートで授業をやらせていただいたり、そんな生活をしておりますけれども、やっぱりね、腰にくるんですよね。で、1日24時間ありますけども、8時間ぐらいはベッドで横になっているとして、残りの16時間のうち、本当に多い時は12、3時間とか座ってる時もあるわけですよ。これ良くないですね、やっぱね。本当不健康極まりないんですけども、それでやっぱりこう1時間に1回ぐらいはなるべく立って、ちょっとこうストレッチをしたりね、するようにはしているんですけども、それでもやっぱり集中すると気がつくと1時間以上は立ってるなんていうことが結構ありまして、気がつかないうちに腰とかを酷使しているということが結構あるんですね。で、そういう話を友達とかにすると、お前それはゲーミングチェアを買えと結構言われることがあって、僕はネットゲームとか全然やらないので知らないですけど、家で長時間座ってる人はゲームチェアを結構持ってるらしいんですね。で、ゲームチェアで検索をすると、なんか本当にビジネスクラスとかファーストクラスの椅子みたいなのが、出てくるんですけども、だいたい値段は1万円台から、2万円台ぐらいが多いですかね。見るからに座り心地の良さそうな、長時間座っていられそうな椅子が結構ね、ずらっとこう出てくるんですけども、いやでもこれを買ったらもう本当に立てなくなるんじゃないのかなと思って、なかなかね、器用な私は買う決心がつかないんですけども、でもね、日本帰ったら買っちゃうかもしれませんね、これね。皆さんはどんな椅子で日々生活してますでしょうか。そんなわけで今日は椅子にまつわる俳句を、唐突でございますが、2句3句ご紹介したいと思います。なんかこういうスタイルも久々ですね。パリ俳句散歩なので、なんか俳句の話をする番組だったんですけど、なんかあんまり俳句の話をずっとしていなかったと思うので、久々に俳句の話をしたいと思います。それでは1句目はこちらでございます。ベランダの椅子に大きな富士の闇。ベランダの椅子に大きな富士の闇。こちらは今井千鶴子さんという方の句でございます。これどれが季語なのって話なんですけど、これ実はベランダが夏の季語になっております。歳時記を引くとですね、 ロダイという言葉がありまして、ロですね、露木しげるさんの露という字に台所の台でロダイ、昔の言い方でバルコニーとかバルコンという言葉の、まあ、翻訳語ですね。このロダイというのが近代に入ってから季語になりまして、そこからベランダという言葉も夏の季語になっております。ベランダの椅子に大きな富士の闇が見えているということは、山中湖とかね、あっちの富士山麓に近いエリア、別荘かなんかなんでしょうかね。夕方になってきて、富士のこう影がこうベランダに差し込んでくるという感じが、非常にベランダとその周りのね、雄大な景色との対比がとても印象的な句でございます。もう一句目はこちら。噴水の影ある白き椅子一つ。噴水の影ある白き椅子一つ。こちらは木下裕二さんという、詩人としての方が知られている方の句ですけれども、小説家、劇作家でもあった久保田万太郎というね、俳人としても有名な人がいまして、その人のもとで俳句もしていました。噴水の影に、白い椅子が一つ置かれていると。まあ、この一つっていうのがね、噴水もそんなに大きくないでしょうけども、そこの椅子に誰かが、今は多分座っていなくて、さっきまで誰かが座っていたのかなという、これは時間は明示されてないんですけれども、これもなんとなく夕暮れ時、そんな感じが僕はいたします。白き椅子というのがなんとなくこう物質的にオブジェのような感じがあってね、異質なイメージがなんとなく立ち上がってくるような一句かなと思います。影の暗さと椅子の白さという色の対比も明確、そんな句でございます。僕がなんかここで俳句を披露するのもなんか久々なんですけども、今ちょっと作ってみました。こんな句です。ゲーミングチェアに梅雨の猫眠る。ゲーミングチェアに梅雨の猫眠る。堀切克弘。いや、ゲーミングチェアも欲しいんですけど、猫もね飼いたくて、猫好きなんですよ。まあ飼ったことないんですけど、で、まあ、猫いたらこうまあ癒されるじゃないですか。安易なんか安易なこと言ってます。お世話とかね、もちろん大変だと思うんですけど、まあ猫とゲームチェアってなんかこうだらっとねした感じが、まあ、梅雨のこう鬱陶しさと、合うかなと思ってこんな句を作ってみました。ゲーミングチェアに梅雨の猫を眠るでした。そんなわけで、またちょくちょく浮かぶカフェの方にもお邪魔させていただきたいと思っております。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。
今日はシーズン7の始まりということでお届けしているんですけれども、リスナーの方からメッセージが届いております。ラジオネーム川川様、メッセージはですね、毎回ムラムラの街歩きを中心に拝聴しています。今回は突然のシーズン6フィナーレということでしたが、これ前回のことですね。今回は、突然のシーズン6フィナーレということでしたが、またシーズン7が来週から始まるのですね。7シリーズがどのような内容になるのかちょっと不安ですというメッセージをいただいております。川川様はこのムラムラの街歩きのファンでいらっしゃるようなんですけれども、こう川川ってなんかやっぱムラムラと対になってるんでしょうかね。こう山々さんとか道道さんとかそういう人もいるんでしょうか。ぜひそういう方もいらっしゃるなら何かメッセージを送っていただければと思います。そして突然、そうですね、先週シーズン6フィナーレとか言って本当に突然で、皆さんびっくりされたんじゃないかと思います。もうご常連の皆様もいきなりフィナーレなのかっ ということもありまして、でなんか特別なことをやるのかと思ったらそれほどでもなかったりして、で何か理由があるのかと、そのシーズン6を終える理由といいますか、でそしてシーズン7っていうのはなんかシーズン 6とものすごく違うんじゃないかっていう期待、そして不安ですね。そういうのが皆様あったんじゃないかと思います。そうですね、結果から申し上げますと、全くこの何の理由もなくシーズン6は終わったんです。単に長かったのでというような、そのような感じですね。そしてあとなんとなくそろそろ風の色が夏になってきたなとか、そういう程度の理由でございます。すいません。普通こうテレビの番組ですとか、もうちょっとかっちりとしたラジオ番組なんかだと1シーズンの数が決まっていたりして、そうですね、普通は何ですかね、あれなんかクールとか言うんでしたっけ、クールじゃないか、1クール14回とかなんかそんな感じかな、で1年になんか4クールぐらいあるのかな、なんかそんな風に決まってたりするんでしょうけれども、このうかぶカフェはもうそんな世の中の普通の地上の決まりとは全く関係ありません。適当といえば適当なんですけれども、そしてきっとシーズン7というからには何か新しい企画で、もしかしたら多分この川川さんは、もしかしてムラムラのフラフラ街歩きはなくなっちゃうんじゃないだろうかと、そういう不安をお持ちだったんじゃないかと思います。ご心配ありません、今日はムラムラさんいらしてないんですけれども、続くと思います、シーズン7も。そしてですね、その他のご常連の、ファンの方っていうのもいらっしゃると思うんですけども、ご安心ください。このお店はですね、特に別にこのシーズンごとにこう来る人が決まってたりしないんです。来たい人が来て、別にこう忙しくて来れないんだったら来ないと、で別に月何回来るとかそういうのが決まってるわけでもありませんし、辞めるとかそういうことがないんですね。なので、なんか最近顔が見えないなとか思っている人も、もしかしたら来週来るかもしれないしというような感じになっております。なのでこう不安にならずに大丈夫です。続いていきます。というわけで、シーズン7なんだ、なんかシーズン6と同じかよとか思ってると、突然また新しい人が来たりするのかもしれませんよ、なんてちょっと匂わせたりしながら、今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。
桐竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さんお元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして誠に大きにありがとうございます。今は東京のアパートにおります。はい、時折ですね、日差しが降り注いでおります。はい、おとついですね、無事に、東京公演を終えることができました。はい、この大変な時にですね、たくさんご来場いただきまして誠に大きにありがとうございました。で、昨日はですね、前回も言いましたけど、白いお地蔵さんっていうのをね、やってきました。はい、もう本当に、思ったよりも会場が小さな会場だったので、最初着いた時にですね、動きをどうしようか、
かなり悩みましたけど、なんとか無事に公演できてよかったと思います。本当にね、目の前にお客さんがいらっしゃって、とてもね、恥ずかしいというか、意識したらすごく恥ずかしいんですけど、でも久しぶりの子役を演じられて、よかったと思います。今度ね、この演目いつ上演できるかどうかね、ちょっと難しいかもしれないので、でもね、このような形で、生まれた名作というかですね、を復活するのはとても大切なことだと思います。はい。で、このあとで、本当にちょっとしか間はないんですけど、すぐに、6月の鑑賞教室、ね、学生向けの公演なんですけど、もちろんね、一般のお客さんも入れてやるんですけど、それが始まります、ね。これはね、ABCD 班というふうに分かれてまして、演目はね、忠臣蔵とですね、三番叟をやるんですけどね、で僕は忠臣蔵のね、オカルという役をやります。でこれは、身売りの段というところに出てくるんですけど、勉強会では何回か使ったことがあります。はい。本当にいい役なんで、頑張って使いたいなと思っております。そしてですね、ABCD 班って分かれて済みますので、D 班でですね、これは初役の与一兵衛というね、おじいさん役をやります。はい。今までですね、おばあさんは、何度か演じたことがあるんですけど、おじいさんはね、実は初めてなんですよ。ねえ、そっちの方がね、ちょっとね、こうなかなかこうイメージが湧かないので、どんな風にしていいのかの、ね、いうのをちょっとこうね、今ね、こう考えてるんですけどね。まあ、先輩たちのね、舞台を見て、自分なりのものをね、作り上げていけたらなと思っていますね。で、そのね、もうずっと先に8月の6日にですね、2回目のですね、文楽無双っていうのをね、やります。はい。それでもね、実はおじいさん役をやるんですよ。ねえ、そのことはまたね、詳しく言いたいとは思うんですけど、孫右衛門っていうね、すごくいい役なんですけどね、まあ一生使うことはないだろうなと思った役がを使うことになりました。それはちょっとまだね、時間があるので、今から準備をしていきたいと考えております。はい。ね、今日は朝からね、2回洗濯をしてシーツも洗ってですね、これを畳んで今から大阪の方に帰りたいと思います。で、なんかね、昨日その白いお嬢さんが終わって帰ってきたのがね、すごく遅くなっちゃったんですよ。僕ね、まあちょっと、まあ思い込みとか激しいから、帰りの電車をね、ちょっと全然反対方向に乗ってしまってですね、思ったより遅く着いてしまったんですよ。で、まあ遅い食事になったんですけどね。で、あ、明日浮かぶカフェ忘れないように録音しなくちゃいけないなとかって思いながら、ちょっとアルコールが入ってですね、浮かぶカフェのことを思いながら書いた詩ができました。で、インスタグラムにも上げてるんですけど、その詩を朗読して今回の浮かぶカフェにしたいと思います。詩の題名は拙き声というね、詩です。それでは朗読したいと思います。拙き声。 この声は何でもないもの、この声は名もないつぶやき、ぽつり語り一人、こだまなきままいつか風になる。小さな花のつぼみをそのささやかさに私は救われて、私はそのつぼみに耳を寄せて元気かとつぶやく。この声は拙きささやき、小さくて小さくて、だけどだけど綿毛に乗っていつかそっと誰かさんの耳に止まる。拙き思いみたいに。
今日はカフェに姿を現さなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶というコーナーでは、ヤンさんに歌ってほしい言葉や文章、そしてテーマなどを送るとヤンさんがそれを歌にしてくれるという、そういうコーナーになっております。ぜひお送りください。宛先は E メールアドレス、うかぶカフェ @gmail.com、 ukabucafe@gmail.com、 または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてお送りください。そして番組へのご感想、ご常連の皆様へのファンメールなどもお待ちしております。ぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。